ただいまから赤江牧師に旧約聖書詩編8編1節から9節までを通し存在を喜ぶと題して聖書からメッセージをしていただきます。
今日は改めて神様の成長させてくださる神様に感謝して祝福を祈る礼拝で、毎年七五三の時期にしています。日本古来の七五三の子供の成長を祝う行事は、別に宗教的な意味はなく、いわゆる縁起担ぎのめでたいことが重なることを3歳と5歳と7歳の時にしているんです。私たちの教会は神様に、成長させてくださっていることを感謝して、別に七五三の年齢に限らずお迎えをしております。この後で礼拝の後でお一人お一人お家の方と一緒にお写真を撮って、その記念の写真をプレゼントしております。さて、実は私が敬愛している宮村武雄先生という方が、著作集を出していらっしゃって、7巻の著作集のうち7番目が存在の喜びという題です。で、私は東京キリスト教学園大学の理事長をしておりますときに、賛同人会長としてここの大学の前身校のジャパンクリスチャンカレッジ JCC と呼ばれていた時の卒業生の宮村先生が、自分の学んだ母校のその今ある姿の理事長の賛同人会長で、この著作集を発行したいということで、その務めを負わせていただきました。宮村先生が若い時に東京青梅のキリスト教会もみの木幼稚園の園長もなさった、牧師であり園長もしていらっしゃった時に、実は存在の喜びという本をお出しになったんです。私たちの教会に、6年間、働いてくださった浅岡勝先生を通して、私は存在の喜びという旧版の本を借りて読みました。とっても感動を受けました。実はその今回のこの著作集7の関東圏にエッセイを東京女子大学、前の東京女子大学の学長であられた港明子先生が序文をエッセイを寄せていらっしゃるんです。ちなみに日刊の関東圏を私が書かせていただいたんですが、港先生は実は TCC 時代、東京クリスチャンカレッジ時代に、一緒に宮村先生と教鞭を取られました。その時のことを書いていらっしゃって、お手元の今日の説教用紙の頭にちょっと長いんですけども引用させていただきました。読みましょう。港明子先生の本です。お手元にありますでしょうか。私はかねがね宮村武雄先生の存在の喜びは、新渡戸稲造先生の 2B に通ずるものと理解してきた。英語の 2B っていうのは To Do のつながりの中で、何をするかという To Do よりも何であるか、存在ですね、ありのまま To Be に通ずるものと理解してきたと、こうおっしゃってるんですね。私は若きに東京女子大学において初代学長新渡戸稲造の人格論 To Be の 教育を受けていたからこそ、あの研究室で、TCC の研究室で、宮村先生の存在の喜びに心底、2B の応答を持って、あれだけ燃えることができたと思う。これからも日本の青年たちのために、洞窟の中で神学を語るのではなく、世の真っただ中に毅然として共に立ち、傷だらけになりつつも、存在の喜びを、2B の喜びを述べ伝え続け、良き模範を残してくださると期待している。まあ、こういうこともあって、私は存在の喜びから、存在を喜ぶという今日の説教題を、聖教感謝礼拝の今日、付けさせていただきました。実は西大寺キリスト教会の牧師、また付属幼稚園のサミエルの園長として、もみの木幼稚園と同じ理念で園の働きを始め続けてきました。で、宮村先生もこの5本の中で述べておられる存在の喜び、それを詩編の8編のこの中から、この幼子の言葉について神様の言葉を今日御心を今日一緒に学びたいと思います。説教のアウトラインに2つの大きなポイントを挙げております。一つは言葉と存在です。何のことでしょうか。それは私たちは子供の存在、一人一人をその部分部分ではなく、全体像、人としての全体像を見渡すことが大事だということが言えます。この間も参観日に廊下でいらっしゃったお父さんと、朝のお仕事をしている子供さんが集中して自分の選んだものを教具に熱中しているのを見て、お父さんがおっしゃったんですね。いや、大人と一緒ですね。私が仕事をしてるのと一緒ですね。それは本当にそこに子供の人としての姿がありました。子供らしいっていうのは、なんかわんぱくにはちゃめちゃに元気よく動き回ってるのは子供らしいと一般的に私有保育の子供間で言われますが、そういう元気な無邪気な子供の良さもありますか。一人の人として自分のしたいことを選び、それを夢中になってやって、そして何度も繰り返しながらやり続け、やったらできたら喜ぶ、こういう仕事に取り組む人としての姿があります。言葉という時も、まあ、言葉が上手に話せるとか言えるとか障害があるとかいうことを超えて、人としての全体像が大事だということです。実はそういう意味でこの詩編の8編は大切であります。子供の言葉を子供の存在そのものの全体像で見させてくれているんです。子供の存在は神と人間と自然界の雄大な広がりの中で見ることができます。そういう全体的視野を詩編の8編の1節と2節は私たちに投げかけているんです。もう一度1節2節読んでみます。私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者と沈めるためでした。この間ね、11月のサムエル幼稚園の歓迎入園礼拝で、礼拝が終わって、終わった後一人の 3歳児、満3歳になったお友達が私のところへつかつかってやってきて、こう言ったんです。お話ありがとう。礼拝のあたりで私にそういうことを言ってくださる大人はそんなに多くありません。幼稚園の園児で長年20年以上やっていて、お話ありがとうと言ってくれたお友達そんなにないんですが、3歳の初めて入園したお友達がお話ありがとうって、その家ほどお話が良かったんでしょうね。いや、子供の理解力の凄さをびっくりして、私は感謝に感謝したんです。きっと他のお友達もそうだったと思います。あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられました。この歌詞はね、愛らしい幼児、血のみ子のおちょぼ口が、ここで表現されている。ところが一方、この詩は巨大な天空に輝く月、遠くに瞬く星の光、そしてあの広大な宇宙の前にあるかなきかのちっぽけな人間が描かれています。いや、人間がちっぽけじゃなくて、宇宙の広大さの前に地球は消し粒のような存在です。そうかと思うと、その人間こそなんと創造主である神様の栄光をの冠だと歌い上げられているんですね。素晴らしい歌です。満1歳のお友達、まだほとんど言葉を話せないんですが、お母さんとの間にもうすっかり打ち解けている姿を見ます。お母さんと子供はもう心安い間柄です。でもお母さんの頭の中にどんな風にどの段階で何をどのように教えていくかということはまだあんまり描かれていません。そういう幼児教育のカリキュラムは思い浮かばないんです。むしろこの子をどう育てていったらいいか考えています。子供の将来についてはまあ時に不安を持ちながら、でもお世話をしながら子供のすることなすことを眺めて、もう面白おかしくって嬉しくってたまらない。子供の方はまるで乾いた海面が水をビューッと吸い込んでいくように、勢いよく周りの人の言葉や行動を吸収しながら日に日に身につけていきます。もうそれはね、凄ましいというほどの目を見張る勢いです。不思議です。今日の発達した学問の知識や常識を持ってしても、到底この不思議さは説明しきれないでしょう。もう本当の意味で脅威と言うべきです。神秘的だとも言えます。あまり日常的にどの子にも起こっていることなので、私たちは見落としてしまいやすいんです。まあそんなこと当たり前だと、その脅威の念を失ってしまう場合もあります。言葉の遅れを持ったお子様も中にはいらっしゃり、そしてそういうお子様も増えつつあります。言語障害の専門的研究家によって何とか助けていきたいという動きもあります。そういう専門家はいろんな見解主張を研究発表しているんですけども、先ほどから言っているように子供の言葉のことは取り上げても、子供の存在そのものについて全体像を取り上げるということはなかなか難しいんです。だから私たちは詩篇の8篇にあるように、子供全体を神様がどう見ていらっしゃるかということを今日確認したいのです。子供の言葉というのは何のために与えられているか、 神様のご栄光を賛美するために、神様が子供の口にお入れくださったということです。それがこの2節、あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。なんと神様を賛美することによって子供の言葉がほとばしり出るようになる。素晴らしいですね。それが最もふさわしいことだというのです。親を含め私たち人間が本当に正確な、こう、あれ何言ってるのかなと、うんうんとうなずいてはいるけど、何言ったのと聞いたらわからんというか、あんたもかという話です。でも喜んでいる。そういう痛いけない子供たちの幼児言葉、あるいは赤ちゃん言葉、血の御子たちの言葉を神様は受け止めて喜んでいらっしゃるというんです。教会の教会学校のクラスや幼稚化、そしてまたサメリオ前では普通こう何かを教え込みたいと思うと伝達する、それは言葉によってと思いがちですから、言葉による伝達が難しい年代の子どものクラスはあまりしないんです。教会学校の幼稚化というのは、まあ、日本の教会でもたくさんありますが、実は教会学校の英字化は少ないんです。0歳児から3歳児までのクラスを持っている教会学校は全国広しといえでもそんなにありません。私たちの教会は早くからこの英字化を持っている。そこの後ろの母子室がそのクラスで、月に1回2回の幼児化と合流します。お母さんと一緒に血の御子から拝愛するお友達がまで含めて、そこに、もう2歳児ぐらいになるとしっかりしますから、そこで一緒に、毎日曜日集まります。どうぞご利用いただきたいと思うんですが、支援の発展はそのことを裏付ける箇所です。もう一度言います。神様が幼子と血の御子の口によって力を打ち立てられるとおっしゃってるんです。その事実を元に据えて言葉というものを理解し、それから全体を見渡しますと全く違った世界が広がるんです。それは言葉というものが神様が人間存在の奥深くに神様を褒め称えるために与えてくださったものだということです。神様への賛美が全ての中心です。子供が例えば子供の自慢なんかで元気に楽しく歌ってベビースターがいっぱい出てきても、歌ってる歌が何を歌ってるかということです。神様への賛美、それが第一です。だからそんな風に考えてみると、赤ちゃんの泣き声、いいえ、そこで泣いてる存在そのもの、あるいはニコニコと喜んでいる存在そのものが神様への賛美であり、最も美しい言葉なんです。この事実に気づくこと、そこから子供の言葉の全体、いや子供の存在全体を見通す視野の広がりが与えられるんです。そう思われないでしょうか。幼子について考える同じことを、つまり赤ちゃんの言葉がよくわからないのに、それを神様が喜んでくださっていると見るように、いわゆる言葉の遅れを持つ子供たちについても同じことが言えます。それを単に言語障害という言葉で見るだけでなく、主なる神様は言葉の遅れを持っているという子供たちの中にも、本来的に主なる神様を賛美する思い、言葉を 入れてくださっているということです。それが人間の価値なんです。究極的に子供の存在そのものが主なる神様への賛美の言葉だということですね。その驚くべき事実を知ると本当に私たちは幼児教育の大切さを思います。サムエル幼稚園で言いますと、ある保護者さんはうちの子入れてもらえるでしょうか、言葉が話せない、その言葉の遅れを持つお子さんを実は預けてください、教会学校にも毎日曜日送ってきていらっしゃる、そのことの重さ信頼してくださってるんだなと思います。行事が終わるたびに、先生ありがとうございました、よくうちの子ここまで一緒に入れてくださって、とこんなに成長できましたとおっしゃいます。言葉と存在、今日は言葉のことを取り上げていますが、まあいろんな肉体的障害とか、あるいは知的障害とか、いろいろなことがある中で、実は同じようなことがプリサムエルからサムエルよ、付属サムエルよ時代と、そういう事柄を私たちは毎年その感動される親御さんの気持ちを聞かせていただくことがあります。言葉を話す人はまさに子供の存在そのものを思わせてくれるということを見てきました。人間存在そのものに驚き喜ぶ心、それを2番目のテーマで見ていきたいのです。存在を喜ぶ心、これを3節から5節にお目を留めてください。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。このことは少し触れましたが、もう一度このことを考えましょう。言葉ということを中心に今日は考えています。実は1歳児の頃、その頃の年代の子供の中で日々に起こることを観察しますとね、もう神様の恵みの奇跡をもう認めざるを得ません。もう驚きに満ちてきます。まあ、1歳児に限らず、言葉に限らずそうなんですが、まあ、人間の存在そのものが驚きです。そして喜びです。生きている、生かされている喜び、感動、そこには困難や障害や悲惨さも時にあります。それにもかかわらずやっぱり驚きであり喜びです。家内と私は、まあ、二人で暮らしていますが、まあ、話題はね、やっぱり孫たちのことが多いんですね。で、まあ、最近一番下の孫がもう3歳になって、今日もここにいましたが、この間誕生日にパパが彩花の卒業旅行で出かけて、引率で出かけてましたので、まあ、正式な家族の、正式なっていうのはね、佐野家においては丸いケーキでしょ、ろうそくを立てて、それが本物の誕生会、それはパパのいる時に取っておいて、私たちはその誕生日の日の夕食にお呼ばれしました。まあちょっと美味しいものを持って行ったんですが、ご飯終わった後でお姉ちゃんやお兄ちゃんたちと一緒にこれを食べようねと言って、ご飯が終わってからよと言ったら、お兄ちゃんやお兄ちゃんたちは早く食べたんですが、ちょっとひとみちゃんがご飯はまだ残っていたんですが、もう間違えて、じゃあ食べようかということで食べかけたら、今まさに食べようとしたら、待って！ と言ったのが3歳の人みたい。待ってとお手を挙げてね。でみんなパッと止めたんです。まだよって言って、で残っているご飯をパッとかき込んで、ご飯が終わってから美味しいのを食べるのと言ってみんな待ったんです。3歳の子がタイミングよく待ってとその言葉のね鮮やかさにびっくりしたんです。でまあ1歳2歳3歳と片言からなんだ話せるのって本当にまあ礼拝の歓迎礼拝の時にお話ありがとうございましたと3歳の子が言うようにその成長はすごいなぁと思います。もちろんそのことはうちの子じゃなかったんで私の孫ではなかったんですが、創世記旧約聖書の一番初めに、その後神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったとありますね。人間というのは土地の塵で作られた。これは神話やおとぎ話ではなく、人間の肉体が元素で構成されているということを昔の言葉で表現しているわけです。非常に科学的でもあります。自らの分をわきまえる冷めた自覚です。あ、私は地の塵から作られたんだ。人間存在というものを決して神にまで祭り上げられない非造物、作られたものだという自覚、自分の分際をわきまえているのがこの言葉の中にあるんです。でも同時に命の息を吹き込まれた存在、つまり息っていうのは風、神から与えられた霊をも意味します。同じ言葉が使われています。人間、人格を持った霊的存在者だから神様とお話ができる人間だけです。他の動物にはそういう霊はない。幼な心に神様にお祈りできる、それが人間だけの神の形を宿した存在です。万物の霊長なんていうものではなく、神様が作られた唯一神様と交流できるスピリチュアルな存在なんです。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。もうそれはね、他の動物とは違って何という片付けなさ、何というありがたさ、この歓喜と喜びを感じられないでしょうか。人間存在を喜びとして受けるときにね、人間に与えられている使命や機能も私たちは目を留めることができます。それが次の6節から9節です。あなたの見ての多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。すべて羊も牛もまた野の獣も空の鳥、海の魚、海地を通う者も、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたの見ての多くの技、機能ですね、人に納めさせる機能、役割、お仕事、使命、ミッション。人間は天地創造の始め、神のしもべとして、あのエデンの園を耕すものとして使命を与えられました。旧約聖書創世記2章8節と15節を合わせて読むと、神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。 これが人間に与えられた文化命令です。管理命令です。あ、何のために仕事するの嫌だなとか、勉強嫌だなとか、お母さんなんで勉強せないおえんの、なんで仕事せんとおえんの、それは食うためじゃが、そうでしょうか。大人の賢さは、世間一般の考えは食うために働く。でも聖書は、神様の使命を果たすため、神様から預けられた使命を果たすため、この世界を治め正しく管理するためだ。それが耕し守るという務めなんです。これを、まあ、専門的、聖書の専門的神学用語では文化命令と言います。何のためにお仕事をするの、神様がそんな素晴らしいお仕事をくださったのよというんです。サムエル幼稚園の5つの約束というのは、子どもたちは毎日何度も言って覚えています。よく聞く、よく覚える、よく考える、繰り返しやってみる、役に立つ人になる、いかがでしょうか。これが文化命令なんです。役に立つ人になる、これが人間の務めです。大人も子供も一緒です。でも私は何のために生きているんだろうという大人たちの嘆きは、幼い時にちゃんと教えられておくべきですね。これがキリスト教幼児教育です。私は神様と人のお役に立つために生まれてきた、だから失敗してもいいから何度でもやってみる、だから神様の言葉を聞く、人の言葉を聞く、そして覚える、そして自分でも考える、でだんだん役に立つ人になっていく。ああ、私が仕事しているのと一緒だねとお父さんをして言わしめる教育が大事なんです。そして礼拝の中で神の言葉を毎日聞いてお祈りをし賛美していきます。言葉っていうのはね、この文化命令、神様の与えてくださったお仕事をするのにとても大事な役割を持っています。武器です。もうそれはっきりしています。だからこの言葉の遅れのあるお友達には癒しのため全力を注ぐ、その必要性がありますね。医療もそうです。言葉の遅れの具体的な癒しを切に願いながら、様々な試みをして努力の積み重ねの中で子供が成長、発育、回復していくということを願っているんですね。そういうことで教会の幼児教育の働きの全般のためにどうぞお祈りください。さて、作り主は私たちを人間として栄光と賛美のうちにお作りくださったということを言いました。他の作られた被造物の仲間を治めるためだということを言いました。ところが私たちは宇宙のまるで星屑の中の、まあ、塵のような小さな小さな取りに足りない存在です。それを四節、人とは何者なのでしょう、人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられる、目を止めてくださるというのは何者だからでしょうということです。そんな風に恐縮している。ところが五節を見ると、あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、つまり神と交流できるものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせられました。宇宙の冠の立場に高く引き上げられている、その感激です。男であるか女であるか、そういうことであるように人として生まれた喜び、感激、それが牛も 羊も牛も海の生き物もその海地を通う者たちもとありますね。その筆頭に羊が取り上げられています。どうしてか、なんで羊から言われているのか。王ダビデは羊飼いから身を起こした人ですね。その関係があったんでしょうか。非常に微笑ましい視点の発展だと思います。さて最後に三つの言葉を皆様のお手元に説教用紙に取り上げました。これを読みながらお話を終わりたいと思います。お友達はよく辛抱していますね。では一番上のマタイの18章2節3節を一緒に見ましょうか。どうぞ。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。ね。イエス様が子供のことをこんな風に見ていらっしゃるんです。これはね、弟子たちがイエス様の前で、誰が一番偉いか、神の国、天国では誰が一番か、右大臣か左大臣かと、ね、誰が官房長官か、ね、誰が法務大臣か、誰が外務大臣かと言い合ってたんです。俺だ、いや俺様だ。弟子たちがもう足を引っ張り合っている時に、イエス様が幼子のようにならないとダメだよとおっしゃった。次の言葉は、イエス様の子供に関するお言葉は、次にマルコの10章を書きました。これもご一緒にどうぞ。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。これが今日の幼児祝福式の一番最初です。子供が人間扱いにされなかった、数えられなかった時代に、イエス様の弟子たちも邪魔だ邪魔だと言ったのに、イエス様は邪魔するなと弟子を叱り飛ばして、子供を抱き寄せて、呼び寄せて抱き寄せて、そして祝福して手を置いて祈られた、ね、これが8編の8編の心なんです。では最後にマタイの21章16節どうぞ。そしてイエスに言った。あなたは子供たちが何と言っているかお聞きですか。イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と神の御子たちの口に賛美を用意されたとあるのを、あなた方は呼ばなかったのですか。十字架を目の前にしたイエス様が、ホサナホサナとみんなに迎えられた。で、子供たちが白の葉っぱを敷いた上でロバに乗ってイエス様がやってくるのを大人と一緒に叫んだ。子供たちがね、ダビデの子にホサナ、イエス様救い主とこう呼びて、万歳と言っている時に、ユダヤ教の最長立法学者、宗教家たちが、イエス、お前のことを子供たちがダビデの子救い主だと言ってるのはとんでもないことだと、それを認めるのかと責めているんです。その子供の言ってることを何と聞いているのかと責めている言葉なんです。それに対するイエス様の言葉が、なんとこの七編の八編の二節、あなたたちは幼子や血の御子たちの口に神様が賛美を用意されたという、それを読まなかったのかと。旧約聖書の専門家にイエス様は切り返された。すごいですね。だから子供たちがダビデの子にホサナと私のことを褒めたたえて、救い主イエス様と言ってるのは正しいんだと言ってるんです。だからイエス様はユダヤ人の宗教家たちに妬まれ、十字架の上に殺されたんです。 でもそれはイエス様とっくにお見通しで、子供だけでなく大人だし、ユダヤ人だけでなく全世界の全ての人の罪あるもの、つまり罪なき者は誰もいませんから、父よ彼らをお許しくださいと十字架の上で許すために、あのユダヤ人宗教家の妬みをも用いて約束の救いを実現されたんです。私たちはね、そのイエス様に愛され、命まで捨ててくださった一人子の命まで与えてくださる父なる神様の愛を思いながら、なんと存在が喜ばれているのか、存在を喜んでいただいているのかということを覚えたいと思うんです。そんな私たちも子供たちに向かって言いたいんです。生まれてくれてありがとう。障害があってもなくても元気であっても、何ができるからではなく何ができなくても、生まれてくれてありがとう。君がいてくれるだけであなたが生まれてくれて嬉しいよ。それがこんなに守られて、今日の成長祝福式に向けて成長感謝の礼に親子で集える幸いは、なんと麗しいことでしょうか。お祈りします。お優しい天皇お父様、今一度今日集った幼子たちのために、あなたのお名前を賛美します。どうぞ祝福をお与えください。そして共に集う私たちも、神様がその存在そのものを喜んでいてくださることを今一度感謝します。十字架の上にご自分の命を投げ捨てるほどに私たちの存在を大切にしてくださっていることを感謝します。皆様の祈りに合わせ、その皆によってお祈りします。アーメン。